現代にあなたが生まれた意味がある。今世でのあなたの環境に意味がある。すべての人に生まれてきた意味がある。今ここにあなたがいるだけで意味がある。ナミコスミックのひふみ言葉のコーナーです。この日本にはこの国ならではの美しい言葉や文化、歴史、行事や習わしがあります。そんな素晴らしい環境での生きる素晴らしさを皆さんにお届けしていくコーナーです。宿命鑑定士のナミさんにお越しいただいています。ナミさん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします、はい、さあ今日のお話は、
はい、はい、今日は桃の節句ひな祭りのお話ですね。
はい、もう間もなくやってきます ね、はい、
ね
ひな祭り、
うん、
はい、
おひなさん出されます？
出します
ね。
はい、
皆さんね、おひな様っていつ出すかなってね、割となんかこう曖昧にね、こういつもう出すかな、まだ早いかなとかね、言ってみえる方もお見えになりますけども、通常はね、まあ、立春を過ぎたら出してくださいねっていうことで、
はい、
もうひな様日にち終われば早めにしまってくださいねっていうね、嫁に行き遅れるって昔から言いませんかね。
そうです、
はい、ね、言われてますけども、
気をつけないといけないんですよね。
そうですね。じゃあそんなことも踏まえてね、はい、今日はお話をしていきます。
はい、お願いします。はい、
もともとのね、おひな祭りの起源っていうのは中国からね、来てる、はい、ことで、中国ではね、上司の節句、上に蛇年の蛇とかいて、
はい、
上司の節句と言って、はい、3月初めの巳の日、蛇の日ですね、巳の日に厄除けをするっていうことをしてたのが始まりで、
はい、
でそこで例えば桃酒を飲んだり、それから今でもね、地域によっては残ってるところあるんですけど、流しびなって言って、
はい、
人型だったり、そういうもののよりしろ的なものに、うん、まあ昔で言ったら多分、藁だとかね、そういうもので多分作ってたと思うんですけど、紙とかね、そういうものに息を吹きかけて、自分の邪気とかね、そういう厄払いをして、そこに悪いものを移して、川へ流すっていうことがね、もともとはされていたっていうふうに、言われてまして、日本へ伝わったのは平安時代の頃じゃないかっていうこともね、はい、言い伝えられてて、かなり古いね、時期からの歴史が、
そうです、
そうです、あるよっていうことで、長く長くね、伝わっている、まあ、習わしであるっていうことと、
はい、
それから桃の節句っていうのは何で桃なのっていうね、まあ、季節的に桃の花が咲くからっていう、まあ、旧暦で言うと、ちょうど桃が咲く頃っていう感じなんですけど、桃っていうのはね、以前桃太郎のお話ししたように、
はい、
厄払い、邪気払いっていうね、桃っていうのは意味があって、で、桃っていうのは、桃と瀬って聞いたことありますか？ 100 歳って書いて桃と瀬、
はい、桃と瀬と言いますね。
って言うんですけど、長寿。それから厄を払うっていうね、そういう意味もあったりして、桃が、使われているっていうふうにも言われてますね。
そうなんですね。
はい。で、皆さんね、じゃあ実際にお人形を飾るようになったのはいつからなのっていうことで、まあ江戸時代頃から、昔ひいな遊びって、まあ今で言うおままごと遊びってお人形遊びみたいなものですね。そういうものでひいな遊びって、ひいなっていうのは小さいとか愛らしいっていう意味があるんですけど、
はい、
それを人形で遊ぶ。で、そういうことが流行ってから、女のこの節句の時にお人形っていうのがちょっと根付いたりして、で、江戸時代はね、上流階級の方のお家でおひな様っていうと、持ち主を守るっていうことで、花嫁道具として持たせたっていうこともあったりするっていうことでね、今はね、生まれてから初節句の時までに用意するとかってね、ありますけど、お嫁入り道具としてお嫁に行く時に女性が持っていったっていうね、時代も流れとしてはあったっていうことでね。で、よくね、皆さん、こうおひな様お家で今飾って見える方、今はね、こうコンパクトだったり、それから飾るところがないかなということで、おだる様とおひな様のね、一段飾りだけっていうお家とか、
あります
ね、から三人勘定までだけっていう二段とかね、はい、いろんなパターンがあると思うんですけど、通常っていうのは 7っていう数字がやっぱり縁起がいいっていうことで7段飾 り,
段飾り、
ねはい、昔はもう巨大な7段飾りのお家とか ね, ねありましたね、
はい、
そういうふうになってるものがメインで、で皆さんねこう飾られるときにどこに何を置くのかっていうのを迷われて去年の写真を見ながら並べるとかね、なんかいろんなものを調べながら並べるっていう方もね、はい、お見えになるんですけど、で七段飾りからいくとまずね、お代理様とお雛様の一段目っていうのは、
はい、
京雛って聞いたことありますかね、
はい、
関東風と関西風とあって、京雛っていうのは通常はお代理様が右です、向かって右、こう正面見て右側です、は
い、右側、
はい、でも通常も今は関東風で、左側にお代理様で右がお雛様っていう形が多いですね、はい、皇室の方も天皇様が右側で美智子妃殿下が、ごめんなさい、左側で美智子妃殿下が右側にお見えになりますよね。あれ西洋の方とこう合わせて大正時代からそういう風に、ね、なってきたというふうに言われてて、で今は、まあ、通常向かって左側がお代理様で右側がお雛様っていう風が多いですね、
はい、
でそれから次ですね、2段目は三人官女、官女っていうのはそういうお偉い方たちのお世話をするね、女官の方っていうことで、はい、あれ通常のおひな様とか昔のものだと一つが座ってて二つが立ってるから、ね、真ん中に座った人を置いて、あと左右、ね、立った人っていう風にみんな思って見えるんですけど、実はね三人官女さんっていうのは位があって、できっとお家で出てる人がいたらね見ていただくといいと思うんですけど、眉毛のない女官さんが一人いるんですね、
はい、
で眉毛のない方っていうのは結婚してる方で位の高い方なんです、はい、なので立った三人官女さんをお持ちの方は眉毛のない官女さんを女官さんを真ん中、でその立った立ったままでも、右側が長江って言ってこう秘策みたいなね、
はい、
持ってる方で、左側がひさげっていうね持ち物の方を飾るっていうのが通常ですね、でそれから3段目は五人囃子、ね、囃子でね、はい、音楽をこうねやる男性の方たちのお囃子なんですけど、あれはお能屋なんかをね見てる方はご存知かもしれないんですけど、向かって右側からですね、
はい、
音の小さいものから順番に並べるっていうことで、
1
番右が歌を歌う、2番目が笛の人、3番目が小包、4番目が大川包で、一番左側が太鼓という風にされています。
そうなんですね。
はい、それから4番目が右大臣、左大臣のね、こう、はい、随心っていう風になってるんですけども、向かって、右側っていうのが、ちょうど左大臣さんが来るようになってて、おひげだったり黒衣装を着てたりっていう風にね、一人がお年寄りで一人が若い人っていう風になってるんですけど、
はい、
やっぱり位の高い人っていうことで、左大臣さんが位が高いですよっていう風なね位置に据えるっていうことが一つですね、
はい、
それから5段目が市長、それから6段目が嫁入り道具ですね、兄弟っていうかな、お鏡だったりとかいろんなねそういうものがあって
並べられてますね、
はい、でそれから7段目がお輿入れ道具ということで、お牛の牛舎だったりとか、それからお籠だったりとかっていうのがねあったりする、はい、お嫁に来るときに乗ってくるものだったり荷物を運ぶものだったりっていうもので、全部が7段というふうにされてるっていうのが一応基本的なねお雛様かなっていうことで、昔を思い出すとあったあったっていうね方もたくさんいると思うんですけど、
やっぱり親族ですと本家ね、
はい、
本屋には、
大きなのがドーンとあったりね、
飾りがあったり
初めての女の子だとドーンとあったりね、
そうですね、
はい、しますね、でそれから今ね、割とこう流行ってるっていうかよく見るようになりましたね、吊るし雛ってありますよね、こう布でねこう縫ってあって、こう天井とかここからこう吊るしてあるね、こう吊るし雛っていうのは、実はね吊るし雛っていうのは庶民のひな人形と言われてまして、今はねなんか可愛らしいからね、こう飾るためにこう皆さんね、持って見える方もお見えになると思います。 思うんですけど、手作りでねこちこち作ってる方も ね見えますよね、あの豪華なひな人形は庶民の方たちは買えないから、あの庶民の中で浸透して小さなねお人形さんをみんなで作って、近所で持ち寄って、女の子が生まれたお家にねあの送って、それを紐でつないで天井から、まあ、場所もないですので小さいお家だとね天井から吊るして飾ったっていうのが由来として言われている。
それが由来なんですね。
そうですね。で、まあ衣食住に困らないようにっていうことの願いが込められてて、あの吊るし雛の中にはね、例えば犬やイノシシがいたりするのは安産とか子だくさんっていう意味がありますし、それから糸巻きがねあるのは、あの裁縫がねお裁縫が上手になるようにっていうこととか、それからあの、ハイコ人形って言って子供がハイハイしたねお人形さんやなんかは、あの子供が丈夫に育つようにとか、それから唐辛子やねなんかもぶら下げるのは、あのお人形のね布にこう虫がついたりしないようにっていうことと、まあ、厄除けの意味があって、でそういうものがあの吊るし雛っていうのはぶら下がってるっていうことでね、 あれはそうです、庶民の方のための一応ね、そういう由来があるよっていうこと
ですね。
で、まあ、初節句だったりね、まあ、おひなさんだったりっていうことで、お食事をね、ご飯をちょっと普通常のじゃなくって、今日はお祝いなのでっていうことで食べるものをね、ご用意されるっていうことも、なさるお家たくさんあると思うんですけども、まあ、一般的によくイメージとしてあるのは、ちらし寿司と、ね、ハマグリのお吸い物っていうのはね、皆さん多分イメージで、食べてるなっていうね。なんでちらし寿司なのと。なんでハマグリですかっていう話。で、例えばね、ちらし寿司っていうのは、その具材の中に、エビとか、レンコンとかね、なんかこうイメージする、まあ菜の花だとかいろんなものを散らしてあると思うんですけども、エビにはね、長寿っていう意味があります。
はい。
それからね、豆は豆に働くだとか、それからレンコンはね、先を見通すっていうことで、
レンコン。
そうです、はい。っていう意味があったり、それからお吸い物や何かのハマグリはね、なんかむずまじくね、こう合わさるとか、両縁が結ばれるようにとかね、そういう意味があったりするんですけど、実は、初節句や何かでね、どうしてもこれは食べていただきたいっていうものがあって、これね、実は貝のむき身。貝のむき身と、貝のむき身のね、からし醤油和えと、もち菜っていうのを食べてほしいんですね。それが正式な、おひな様での食べ物です。もち菜と貝のむき身のからし醤油和え、それが通常でいう正式な食べ物。まあそれは必ずちょっと用意していただくとね、特に初節句で初めてのねお節句迎える方はいいかなっていうのも思います。はい、それからあとひしもちだとか、それからひなあられやなんかもね、こうよくイメージされると思うんですけど、カラフルなねこう色がついてますよね、三色の
ピンクや緑とか白。
それもね実はね意味がある。って言われてまして、例えば、ひしもちやなんかだと、緑は健康、それから白は、正常、綺麗なね、心とか正常、純白だったり、それからピンクは、まあ、桃の花のね、色っていうことで、魔除けですよね。厄除け、魔除けの意味があると。それから、おひなあられも食べますかね。
はい、
おひなあられって、色数えたことあります
何
色入ってるか知らないでしょ。
ないですね。
ね、今年もし食べられてカラフルなおひなあられがあったら一回色数えてみていただくといいと思うんですけど、あれ4色実は色が入ってて、その4色っていうのは四季を表してるっていうふうに言われてるんですね。はい、なのでちょっと今年ね数えて3色のひなあられがあったらこれは違うっていうね、
4色ですね。
4色が一応ねきちっとした、決まり事としては4色というふうにされています。
確認したいですね。
ねえ、ちょっと見てみるとね、楽しいかもしれないですね。はい、で、それから、白酒って言ってね、まあ今はアルコール気になさる方はね、まあ甘酒とか、ノンアルコールのものもね、あると思うんですけども、桃の花をお酒につけた糖菓子っていうものを、もともとは飲むという風習があって、でまあ、今はねちょっとそういうものつけてっていうのは売ってないしないので、まあ、ちょっと白酒とか甘酒に桃の花びらを1枚浮かべてもらって、 て、ちょっと飲むみたいなね、ことをされても、風情があっていいのかなっていうふうに思うんですけども、まあ、基本的にこう、今ね、話した全体、ね、聞いていていただいてもわかると思うんですけど、厄除けとか、無病息災とか、それから、こう、邪気払いとかね、そういうことがもう本当にもう一年の間に何度もある。で、前もお話ししたように、負の先払いで、陰陽のね、プラスマイナスのバランスを考えて、吉数字の、要は奇数数字ですよね。重なる日、11335577799ですね、はい。その日は、お祝い事やいいことがある日とされている分、うん、マイナスが大きく起きるといけないから、そういうところで負を先に払うということで、邪気払いとか厄除けとかね、いろんなことがされてきてるっていう風習がまだまだずっとね、こう日本には根付いてるっていうことで、かなりね、平安時代から長くずっとされてますからね。
だからひな祭りでもやっぱり子どもの成長を願う、はい、
そうですね、
うん、やはりそこに皆さんね招いて、はい、おじいちゃまおばあちゃま呼んだり、うん、親族を呼んで、おもてなしをするという、
そうですね、
ことなんですね、はい、それが負の先払いに、
そうですね、まあ、皆さんをもてなすっていうことで、うん、お祝い事なんだけど、うん、みんなは祈ってるし、うん、それから子どもの、ね、成長と健康をお祈りしていただくっていうことと、うん、で、まあ、皆さんで食事をするってこともある見直らいですからね、皆さんでお膳をいただくっていうこともしていただいて ね、はい、ぜひ季節の、ね、行事を楽しんでいただければと思います、は
い、今日もいろいろと勉強になりました、
はい、
うん、知らないこと本当たくさんありますね。
そうなんでしょう、でも意味がみんなあるんですよ ね、うん、
ですね、一つ一つ、ね、
でひなあられは数えると、
はい、数えてみます、
ね、数えてください、はい、
さあ来週、はい、次回なんですが、
はい、もう3月になりますのでね、はい、弥生月のねお話をさせていただきます、
はい、弥生月3月のお話ということですね、はい、奈美さんの今日のお話は FM 岡崎のホームページ見ていただくとオンデマンド放送というところがございます。そのオンデマンド放送をクリックしていただくと奈美コスミックのひふみ言葉が出てまいりますので、こちらをクリックしていただくと本日のお話はもちろん今までこれまでのお話も聞いていただけますので、ぜひお聞きください、
はい、
そしてナミさんの詳しい情報は LINE アカウントでは line@nami.cd、 LINE は大文字です、 LINE@、 そして半角小文字で nami.cd、 line@nami.cd です。Gmail では nami.cd101@gmail.com、 半角、すべて半角小文字です、 nami.cd 数字で 101@gmail.com、 こちらまでお問い合わせください。
はい、
奈美さん今日もどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
また来週よろしくお願いします、
はい、お願いいたします。
奈美コスミックのひふみ言葉のコーナーでした。